高山一義議員、日本共産党平塚市議会議員団。平塚市地域防災計画改定素案について、問い、公共施設における机やコピー機などの固定はどのように進めるのか、防災危機管理部長、視聴者では固定具を使うなどの対策をとっている。また、幼稚園や小中学校では夏季休業中に点検を実施した。問い、歩道橋などの耐震補強はどのように進めるのか。防災危機管理部長、本市が管理する8橋は、今年度耐震補強が完了する。問い、市営住宅を津波避難ビルに指定しないのはなぜか。防災危機管理部長、廊下が狭く、退避スペースを確保できず、建物も古いなどの理由で指定していない。町づくり事業部長、海岸付近の市営住宅は、おおむね耐震基準を満たしている。問い、津波浸水想定区域などでは、地域に応じた避難訓練を実施してほしい。防災危機管理部長、なでしこ原地区では、津波ハザードマップを活用した避難訓練を実施した。仙石ヶ市自治会では、10月に頭上訓練を行うなど、順次実施する。問い、水門の遠隔操作化と、新港へ水門を設置する考えは。防災危機管理部長、遠隔操作化については、具体的に取り組む。新港については、周辺整備計画との整合を図る。問い、建築物の耐震補強工事の実施状況はどうか。防災危機管理部長、木造住宅の耐震化の状況は、耐震診断が51件、耐震補強工事が16件などである。また、ブロック塀の倒壊予防は13件、生垣の設置は11件である。神奈川林長中間意見への見解は、問い、県の施設や住宅の統廃合や民営化の方針が出ているが、市の見解を伺う。市長、市内の施設に大きな影響はないと考える。単純に県営住宅を市に移管するわけにはいかない。問い、補助金の凍結、廃止などによる影響はあるか。市長、影響額を平成23年度の歳入決算額で見ると、17億5000万円である。小児医療費の助成、保育所運営の補助などが問題となる。問い、県に対して中止を要請すべきではないか。市長、市町村の負担が増えるような補助金の削減はすべきではない。市民の代表として強く要望する。住宅リフォーム助成制度の創設を。問い、経済活性化と耐震補強を進めるために、ぜひ実施すべきではないか。経済部長、すでに耐震化事業やバリアフリー化の際の減税などがある。勤労者生活資金貸し付け制度も拡大したので、今は考えていない。幼保一元化について。問い、公立幼稚園と保育園の統合の計画を伺う。健康子ども部長、10月をめどに方向性をまとめる。